ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動を通じて学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんにお伝えしていこうと思います。本日お送りするメンバーは翔英と
美代と
夏希と
ケイスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで木工、私たち木工服プロジェクトなんですけど、
はい、よろしくお願いします。
プロジェクトごとの、ラジオが始動したということで、
はい、そうですね。今日はね、一、人萌ちゃんっていう子がもう一人いるんですけど、
あ、萌ちゃんね、
の子が揃わなかったんで次に期待してほしいです。
萌、はい、ちゃんはちなみにキッズ小豚カフェみたいなとこに行ってますね。
なんか言ってたな。
豚を見に行ってますね。
楽しそうでよかった。
はい、ということでじゃあ本、話題に入っていきたいと思うんですけど、
はいはい、
先週かな、
はい、
先週の金曜日に、
はい、
新しい、ゼミ生の選考があったということで、
お
ー、まあ、なんか内容についてはちょっとまだ選考中なんで触れられないんですけど、
はい、
まあ、去年ですね、1年前、
うんうんうん、
まあ、自分たちこの時期ゼミ選考やって、まあ、どういう心境やったかなっていうのを、ね、軽く一人ずつ聞いていこうかなと思っております。
うわぁ、気になるね。
思い出そうね。
まず思い出すとか誰でもよ。
ケースケから、
おー、ケースケか、
順番に行きましょうか。
はい、自分は去年それこそ深尾ゼミしかほとんどゼミ説明会とか行ってなくて、で、まあ、他も何個か行ってたんやけど、最終的に深尾ゼミが一番いいなって思って志望理由書書いてやってたら、
うんうん、
面接始まる時にここ落ちたらどうしようみたいな、
うん、怖くなったんだ。
そう、他ここ落ちたら他のところほとんど説明も聞いてないし、うん、どうするんやろみたいなんでめちゃめちゃ緊張して、
意外だね、緊張してんの。
面接室始まる前にその先輩とかケイチローさんとか喋っててんけど、ケイチローさんにその今までこのゼミ面接してきた中で一番緊張してるって言われたのを覚えてる。
あ、めっちゃ意外。
ケイスケが一番、
そうだから俺が面接するまでに来た人の、その中で一番緊張してるらし、
そう
な
んですね。ケイチローさんは去年の商店街プロジェクトで活躍してらっしゃった先輩ですね。うん、はい、
ね。
あのクールな、いつもケイスケあのクールなんですけど、
そうですね。
割と白あのね、白濃く、
白
っと緊張する場面で切り抜けるタイプなんですけど、
そうなんだ。
やっぱこういう選考とか面接はやっぱ苦手意識はある。
ガチガチやって、これ落ちたらほんまゼミ、まあね、どうするんやろ。2年以上あるから、
人生変わるって言われてますよね、深尾先生に。よかったね、じゃあ受かって、
うん、ほんまによかった、
自分の力出し切れてね、
ほんまによ
かった。よかった
よかった、
本当にいることが難しいよ。
そうですね、
ケースケ、ケースケ緊張してたかな。でも控室みたいなのあるんですよ、あの深尾ゼミ面接する前に、面接の参加者は別の教室でこうちょっと時間
潰
すんですけど、
う
ん、ケースケ割と冷静にいた記憶はあるけど、
控室まではやっぱ知ってる先輩とかもいたし、うん、まだ普通に喋っててんけど、あの面接室入る前の時間がもう始まってまうみたいな、
そう
やな、で、ね、もうめちゃめちゃ緊張した、う
ん、これからって感じだもんね、
うん、
はい、
そうなんや。
まあ僕たちもあの今度先行する側なんで、
うん、
まあそういう緊張してる
2
回生にあの言葉かけみたいなのも僕たちは努めていけたらなと思っております。
そうですね、緊張しないでね、うん、その子の良さが出してくれるのが一番なんでね。
そうやね。
じゃあ次夏木、
はい、そうですね、はい、去年のゼミ選考は、まあ、深尾先生の先生え話を聞いて、
うん、
うわもう私人生変えにここに来るぞって気持ちで行って、うん、けどその気合が入ってたのはいいんですけど、うん、なぜか原因不明の高熱が4日間くらい続きまして、
うん、
それでもう朝まで寝なくて顔ブクブクで、
うん、
それで志望留書を必死に書いて、うん、で体調もほんまに治らなくて、
うん、
ゼミの面接まで家で休んでもうギリギリで、
そう
面接受けましたね。けど私結構自分の自己分析っていうのが得意で、自分がチームでどういう役割するんかっていうのを分かってて、それも伝えられたと思ってたから、絶対私これ受かってるわって気持ちで言いました。
かっこいい。
そうだね。
まあ、けどその真相がどうだったかギリギリだったか分かんないんですけど、まあ、自分的には、うん、ずっと入れたやろっていう自信がありましたね。
まあ結果ゼミ長も
そうです ね獲得しちゃったことで、獲得って言
われたけど、
ね、けど
サバイバルじゃないですか。
サバイバル
やったサバイバルみたいになっちゃった、うん、けどそうですね、
夏希なんかオープンゼミの時に発表半後から発表の時に、ね、うん、あのめっちゃすごい発表してたので印象があったんですよ、おーおーおーおー、私個人的に、
そう
だから、あーどこやと思って、
マジで覚えてくれて
たんですよ、リピングしてたわけが、
あ、いやけど違うんですよ、それはなんかもうみんなが発表しないならあの先輩でりょうたさんっていうめちゃくちゃ後輩に喋りかけてくださる先輩と一緒にオープンゼミさせてもらったんですけど、りょうたさんがするって声かけてもらって、
うん、あ、そうなんや、
そうけど声かけてもらってしたんですけど、うちの同期でオープンゼミ同じグループになった萌えかっていうシカプロの子がいるんですけど、うん、その子には私ちょっと変な子だなと思ってたらしいですなんかちょっと苦手かもって思われたらしいです、その時は、当時は、はい、ちょっと悲しかったですね、セミ成功のそう思い出はそれですね、もう一回に変な子と思われてたこと、
まあ、アピールすら大事や
けど、ね、まあ、大事だ、
はい、リスナーの方でなんかこう選考が控えてる方はまあそういうアピールできる場面があったら、積極的にすること
いいですね、
夏希さんはおすすめしてますね、は
い、そうです、頑張ってください皆さん、
さすがゼミちゃん、
じゃあミオでお願いします、
私はその先輩、周りの先輩の影響で結構深尾ゼミについて知ることが多くて、で結構もうゼミ選考の段階から、あ、深尾ゼミ入ろうっていう熱意をこう与えてたつもりで、自分に、うん、あ、自分にも、まあ、先輩にも入りたいなみたいな感じでこうオープンゼミとか参加して、けどなんかあの面接の当日になるとほんまに授業どころじゃなくなっても心臓がざわざわって、結構ざわざわざわで、あの夜の8時半ぐらいやったんですよ、
うん、あー結構遅いね、
遅めやって、やどうやって過ごそうと思って、もうなんか一応語源のオンデマン、オンラインの授業あったんですけど、そっからも結構時間あるから、もう教室で一人でおにぎりをそろそろ食べて、なかなか控室も行けなくて、でやっと食べ終わって、まあ、開始30分前ぐらいになったら行ったって感じ、
あ、
結構緊張でしたね、
緊張してたんですね、ミオは
引きつってました
そのおにぎりのおかげで踏み出しちゃった、
結構良かった、
確かに何か食べるの大事
やね、いや大事やね、これ食べ終わったらこうしようって切り替えにもなるもんな、頑張ろうっていうね、
おにぎりやってよかった
いやけどミオもね頑張って面接受けて、この笑顔でね、笑顔いっぱいなんですけど、いつも
ニコニコしてるね、
これで面接受けられたらもう合格って言えるようになりますね、
優しい
超やな、超
やな、はい、じゃあ次僕なんですけど、はい、僕まず面接の時間が夜の9時15分ぐらいやって、
あ、結構ね終盤だったんだよね、
確か授業終わってから6時間ぐらい学校で、
えぐーすごいな、
でも最初の数時間は違う教室でちょっとまああの友達と遊んでたんですけど、
すごいね、
僕はちょっとさすがに6時間も控え室におるんどうかなと思って、ちょっとスマッシュブラザーズをやってたわけなんですけど、いやそれあのあれですよ、ちゃんと面接、
そうそう、待機時間の前って言ったよ
リラックスとして、
なるほどなるほど、
で、まあそれで時間潰して、まあ友達が帰ったんですけど、うん、用事、その後にあの控室の方に行ったら、まあケイスケとかで、ミオもちょっとだけ見たことあって、
あ、そうなんや、
なんかおるなとは思った、思っててで、まあ僕の一番当時仲良かったあの、タカヒロさん、
はい、うん、
先輩ですね、
商店街プロジェクトですね、
タカヒロさんとずっとこう話しさせていただいて、で6時7時ぐらいになったらあのご飯食べようと思って、夜ご飯、
あ、なる
ほど、で高博さんが好きであのチキン甘辛ステーキっていうの
を、あ、言ってましたね、
なんか学食に食べに行きました、
エピソードが
一番美味しかったですね、で全然緊張しなかったんですよ、あの本番まで、
うんうん、
でもやっぱさっきケイスケが言ってたと思うんですけど、やっぱいざ面接ってなって、その目の前まで行くと教室の、うん、もうブルブル緊張して、うん、でもやっぱその深尾ゼミの先輩2名ぐらいが待機してくださってるんで、うんうん、その前あのお話してたらちょっとほぐれて、で中入ったらすごいあの自分は出せました、
あ、よかったですね、はい、それは
そっか、
一番最後やったんで、まあなんかちょっと印象残ること言おうと思って、なんかまあちょっとね、ちょっとユーモアのあることを発言したつもりなんですけど、ちょっと印象に残ったか分かんないんですけど、
やっぱりね、はい、チームではね、ユーモアがある人が必要なんでしょうよみたいな、
はい、どれぐらいでよかったか
は、ね、何言ったその、
いや、それはあれじゃん、それはまた、
あ、そっか、
秘密
で、秘密で、ね、
まあ、そう
やな、翔英の良さはどういうふうに出たんかね、みんな想像してもらって、
なるほどね、
直接聞きに来てください、
はい、聞きに来てくださいね
はい、ということでどうしようかね、うん、まあまあ、最近ちょっと心がけてることみたいなのみんな聞いて、僕やったら5月病にちょっと見事にかかってしまいました、
ね、そうですね、
起きれないってい
う
ことがあるんですけど、
起きれないらしいです、
はい、 皆さん最近何かありますか、そういう悩みがあってちょっと心がけてることみたいな簡単に、うんうん、
ほうほう、
結構私深いこと考えてるんですけど、めちゃくちゃ深いんで端的に言うと人の背景を知るってことだと思います。なんかめっちゃ重いんですけど、なんか自分のことって自分が一番一緒に生活してるから自分のこと自分が一番分かってると思うんですよ。だから人の努力を知ろうとしないと自分が一番頑張ってるっていう卑屈な考えになっちゃうんですよ。だからあの子もこう頑張ってて私もこう頑張ってるって考えになるようにめっちゃ心がけてますね。
なんか深いね。
深いですよ。めっちゃこれ最近すごく考えてることです。
考え方が大人。
いや次見ようやで、ちなみにそんな感心してる場合
に
私も端的に言います。私はなんか、あの夏が始まっちゃうなと思って、なんか最近暑くて、で私春が結構好きなんで、その夏が始まっちゃう前にもっと春感じようと思って、あの歩くようにしてて、
めちゃくちゃいいやん。
最寄り駅の一個前で降りてこう歩いたりとか、昨日もバイトまで30分かけて
歩いた。わかるわ。
そうちょっと遠回りしてく、なんか感じたくなるよな。
春とかね、なんか
そうだよ、
来たくなる
季節感じる。
1時間ぐらいかけて帰ってました、バイト終わり。
すごい、みんなしてるよね。
7駅分ぐらい歩い
て歩きすぎた。
めちゃくちゃ。でも
すごいね。
でもなんかいいな、
めっちゃいい感じだから、あえてイヤホンつけずにこう歩く。
私も自転車でバイト先まで30分かけて行ってます。
30分
かけて、
すごい。
春はやっぱ散歩したくなるから、
いいよね。
春と秋とか特に。はい、じゃあケイスケ、じゃあ最後なんか
聞くのかな。なんだ
なんかあるんか。
心がけて心配してることはもういかに成績を保てるか。
心がける、あ、成績を保てるように頑張ってるってことだね。じゃあ心がけて、
ゼミも忙しくなって今でも結構週2で活動してたりとか、なんか去年にはなかった忙しさ。
そうだね。
去年はその放課後ゼミの時間っていうのでやっててんけど、今ではもうそれだけでは間に合わんようになってきたりとか、やっぱり討論会自分らが本番っていうプレッシャーもあるしとか、僕は自分あとクラスサポーターもしてて、やっぱ人数がやっぱ年々少なくなっていってるから、その分一人当たりの負担もちょっとずつ大きくなっていって、でこういろんなことしながらどれだけ成績をキープできるかみたいなのを、なんかもう学校始まって1ヶ月半ぐらい経ってんねんけど、未だにちょっと授業に身が入らへんというか、なんか本格的に授業を受けるモードに入らへんから、どうしよっかなっていうのはほんまに思ってる。
ちゃんと考えてるな。
ケイスケ考えてるね。なんかいつもスカしてるけど、悩みはやっぱスカスタイプやな。
ちゃんと頭で考えて。
またなんかリスナーの方で、あの同じ悩みがある人がいれば、なんか参考になればなと思います。
そうですね。
ではそろそろ本日の曲の紹介をじゃあミオにしてもらおうと思います。
お願いします。
それではここで本日の1曲参りましょう、はい、本日お送りする曲はバックナンバーさんのアップルパイです。ブックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はバックナンバーさんのアップルパイです。
おー、
はい、ということで、
よかったですね。
アップルパイ、これなんで選んだんかなと。ちなみにな んか春っぽいって聞いたんですけど、
なんかちょっと春の始まり、恋の始まりみたいな、
いいよね、
舞い上がっていくぞみたいな。
まあ大事よね。
そう、そういうちょっと明るい気持ちにみんなになってほしいなと思って選びました。
はい、ありがとうございます、
はい、
ということでじゃあ後半戦に入っていきたいと思います、
はい、後半戦ですね。
で、まあ、プロジェクトのことなんでちょっとプロジェクトの話をさせていただきたいんですけど、
はいはい、
木工服プロジェクトについてちょっとじゃあ軽い説明をなつきからお願いいたします。
はい、ちょっとだけねちょっと難しいことになるんですけど、
ありがとう、
ちょっとみんな聞いてほしいと思います。はい、私たちは木工服プロジェクトっていうのに取り組んでます。まずはい、去年までラジオを聞いてくださった方ちょっと思ってるかもしれないんですけど、幸福プロジェクトっていうのとお茶服っていうので先輩方取り組んでらっしゃったんですけど、今回初めて木工ですね、木、自然の木と福祉をかけたものがテーマになってます。木工服プロジェクトは京都府城陽市にある南山城学園さんという福祉施設を施設さんをフィールドにさせていただいてます。今回はですね、その福祉施設の中でも知的障害を持った高齢者の方の利用者さんを対象に、捨てるはずの木をその高齢者の方利用者さんの木工の活動によって価値創造していくっていう取り組みになってます。その活動を通してどうしてもあの利用者さんはコミュニティが閉鎖的になってしまうんですけど、それを地域とつなげて広げていくってことを目標に今取り組んでいってます。はい、
はい、ありがとうございます、はい、 はい、ということで木工活動をするんですけどね。
そうですね、
は
い、木工活動って、ね、みんなイメージできるかな、聞いてくださってる方
は。はい、で僕たちもちょっとまだあんまり始まったばっかりで具体的なことはあんまり知れてなくて、じゃあその施設のことを知ろうということで、はい、うんうん、実際に、先週の、
うんうん、木曜日やね、
木曜日に、南山城学園様に行って、一緒に高齢者の方と実際に、はい、木工の活動の体験を行ってきたんですけど、
はい、
じゃあここからはその一旦行ってみた感想をお一人ずつ軽く話していただこうかなと思って、うん、います。じゃあ僕から、
はい、
まず高齢者の、
はい、
方、
は
い、可愛かったですね一言で言うと可愛かったです ね、そうですね。最初、まあ、中入らせていただいて遠目からちょっと見てたんですよ、そしたら僕たちの存在に気づいてくれて、ちょっと遠くから手振ってくださる高齢者の方とか、
ね、
あんまり高齢者と関わるっていう機会がないんで、
はい、
やっぱ若い人がこう来て、久しぶりに来てくれたらあんなに喜んでくれるのかな、
はい、そうですよね、うん、
ちょっと嬉しく思いましたね。
嬉しい顔してくれて、こっちも元
気に、はい、手繋いでくれたり、
え、そうですよね、
もうそんなんね、おかんやったらええわってなるけど
おかんやったらええわ、
高齢者の方やったらもう、
うん、
もうめちゃくとにかく可愛かったですね、
とにかくね、
可愛かった、ほんまにな、
でめちゃくちゃ元気やし、
いやめっちゃ元気でしたね
確かに
バンバン気も打つ
から
も、はい、だからこれからなんかそういう、ね、もっと僕たちも参加してお互い高齢者の方と僕たちの仲も深めていけたらなと思っております。はい、はいはい、じゃあ次夏希でお願いします。
はい、前提として私はですね、脳腫瘍の後遺症で高次筋の障害っていう障害を持ってるお姉ちゃんがいるんですけど、うん、精神年齢ちょっとなかなか上がれなかったりする障害なんですね、うんうん、けど私たち家族って毎日一緒にいるんで、そのお姉ちゃんのみんなが知らないような良さっていうのが分かってるんですよ、うん、それと同じように今回高齢者の方や障害者の方っていうのを接したことなくって、うん、どんな風に喋れるのか、どこまで喋れるのか、どういう風に活動できるのかって分かってなかったんですけど、うん、その人たちの新たな特技とかこういうのができるよってことがすごい分かったんですね、
うん
うん、やからそういったその何々ができないとかどういう性格っていう世の中からの偏見っていうのを、そう、地域とかいろんなところでつなげて関わってもらうことが、その障害者の方が社会に踏み出す一歩になるんじゃないかなっていうふうに考えましたね。
おー、すごい深い、はい、
かほんまに
そうですね、やっぱりゼミをやっててこういう深いことを考えるようになったんですけど、はい、その人の知らない良さっていうのは知ろうとしないとわからないっていうのがこの木工服の大事なとこだと思いますね、はい、
感じることあったもんね。
いや結構こんなにできるんだっていうのがみんなやっぱり驚きあって、
確かに施設の人も言ってたよな、
そうです、
ないないさんこんなこともできたんだ、
そう、それが、そうですよね、
それは確か嬉しかったですね、僕たちが参加してその施設の職員さんも知らないところを発見することができたんで、これは僕たちも参加してよかったなって思ってます。
そうですよね、やっぱり、はい、は
い、
じゃあ次ケイスケからお願いします。
はい、僕が感じたのはめっちゃフレンドリー、
うん、
いやそうですね、
やっぱり、そう、自分たちは施設の外から行ってるから、うんうん、なんか最初受け入れてくれるんかな、
あーなるほどね、
どんな感じでコミュニケーションを取れるんかなみたいな、うんうん、そういうの心配とかもあってんけど、うんうん、やっぱついて見てたらショーエーって言ったみたいに手振ってくれたりとか、
うん、いやそうだね、うん、思えば、う
んうんうん、なんか近くに自分たちが行ったら喋りかけてくれたりとか、
うんうんうん、
すぐ自分たちが溶け込めるぐらい、
そうだね、
めっちゃフレンドリーやったなって思
う。あ、めちゃくちゃそうかも、それ新しい発見かもしれないね、
嬉、うんうん、しかったなあれ。
こっちも緊張してたしね、
確かに、うんうん、
やっぱりさ、その閉鎖的なコミュニティになってるっていう課題もあって、うんうん、人と関わること少ないと思うんだけど、うんうん、そうやって私たちを受け入れてくれる心があるっていうのは、うん、とってもいい発見だったね。
確かに、もっといろんな人と
関わって
ほしいなってより思ったね、
それは。影響をお互いね、与えられるったらいいなと思いましたよね。
じゃあ次ミオでお願いします。
私もみんなと結構かぶるとこあるんですけど、
うんうんうん、
そのなんか行って私たち大学生ってなんか若者として、
う
ん、
いやそうだね、
見られてるからこそ、うん、なんかちょっと距離感があったら喋りかけに行きにくかったりとかしたらどうしようと思って、
ね、
けど行った瞬間それこそもう手振ってくれて、うん、よかったって思って、そのちょっと時間経つうちにこう一人一人と喋る機会があって、うんうん、そしたらなんかあれやな、阪神タイガースのファンの方とかが、
うんうん、
その昨日の試合がこうでとかめっちゃ何詳しいことも話してくれて、趣味の話もしてくれて、
うん、
もうそれがすごい嬉しくて、だからこれからもそのいろんな趣味、いろんその人の趣味を知っていこうと思って、
そうだね、
って思いましたね。
ミオとかもずっと話してた
そうね、いやなんかもう嬉しかったの、なんかどんどん喋ってくれるから、
うん、嬉しそうだったね、めちゃくちゃ楽しそうやった。そうそうそうそう、ミオは
嬉しかった。
ミオと萌ちゃんね、特に
いや萌すごい楽しそうでしたね。
今度はちょっとお話を増やして、
そうだね、
なんかお互いのことを知っていけたらなと
思
っていますね、うん、はい。じゃあ感想を今言っていただいたんですけど、うん、次はこれから木工フックプロジェクトとしてその高齢者の方となんかこれできたらいいなと思うことがあれば、うん、またはなんか達成したいなと思うことがあれば、うん、1人ずつ発表をお願いしたいんですけど、じゃあこれはじゃあ圭介からお願いします。
そうね、やっぱ自分たちが行ってあんだけ受け入れてくれたっていうのもあるし、なんかもっと自分たち以外のいろんな人とああいう木工活動できたらいいなっていうのを、
う
ん、
そうだね、
思ってて、やっぱなんていうの、地域とつなげる、施設の利用者と地域をつなげるっていうのがやっぱ自分たちの目標にあるんですけど、うん、やっぱそれをなんか常用紙含めいろんな人と関われる活動にできたらいいなって思います。
確かに、
それこそイベントとかでいろんな人を集めて、その中で施設の利用者と一緒に巻きつく、巻き張るとか、
うんうんうん、
自分たちも行って楽しかったし、
うん、
その施設の人も喜んでくれたから、お互いが楽しくなれるようなイベントとかできたらいいなと思います、
うんうん、そうだね、いや間違いない ね、 そうですね、それは
確かに、はい、イベント増やしたいな、なんか、うんうん、
いろいろ考えてきたね、うん、
自分たちだけ関わってるもなんかもったいないぐらい、うん、すごい貴重な時間だったから、あれはもっといろんな方に知ってもらって関わってほしいなって、うんうんうん、それは思うな、うん、
そうですね、
うん、甘い甘い
はい、じゃあ次、なつきお願いします。
そうですね、さっきの話でも言ったんですけど、知ろうとしなきゃわからないこととか、うん、こうやって情報発信しなきゃその知る機会がないことってたくさんあると思うんですよ。そういう福祉の人たちが実際どういう人なのかとか、どういう影響を社会に与えてくれるのかとか、その福祉を支えてくれる人の活動ってどんなことなんだろうっていうのをもっとみんなに知ってもらうことっていうのが私的にはゴールだと思います、
うんうん、
その知ってもらう手段としてまたその利用者さんたちをつなげて、その楽しいことがその手段になればいいなと思いますね、はい、それを手段として目的がそのつなげることですね、うん、はい、
確かに
そう思います、
確かにね
そう思いましたね。
そっか、
大事やね、知ってもらうっていうのは、
うん、
すごい僕らの世代あまり福祉に対してすごいあまり知識がなかったりとか、
そうですね、
僕らもこうプロジェクトやってるんですけど全然なくて、実は
もっとね、
はい、だからそういうのはやっぱまず第一として知ってもらう、地域とつなげるにはやっぱりそういう福祉の現状とかを知ってもらうのはすごいいいかなと思いました。
そうですね、はい、
はい、じゃあ次見ようと見せかけて僕で、
おーっとびっくり、
はい、いきますね、そう達成したいこと、うーん、そうですね、高齢者の方が僕たち来ただけですごい喜んでくださったん で、うん、でもっとなんか中学校とか地元の高校とか小学生の子ともっと交流して、
うんうん、
なんかもうちょっと笑顔にさせたいなみたいな、
いやそれは
笑顔見たいなっていうの
すごいめちゃくちゃいいゴールだね、
ありますね、うん、だからそういう中ですごい活動をすることすごい大事だと思うんですけど、なんかその、
うん、
やっぱり交流することの方が、
あそうだね、
活動は手段であってやっぱその交流をするっていうことがすごい僕たち大事なんかなと思ったりしてます、
うん、いやめっちゃそうだね、笑顔にさせ
たね、あんな喜んでもらったことない
結構ね、
確かにな、めっちゃな喜びが伝わるもん、か
っこいい、そうだね、
泣きそうになったもんな、
ちょっと、うん、結構うるうるしたよね、
来るもんが、
ね、
気持ち、気持ちの熱さじゃないけどね、こっちも頑張ろうっていう気にさせてくれたよね、
うんうんうん、もっとそういう関わってほしいね、いろんな、
いや本当にいろんな人に、
う
ん、
若い人と
知ってほしいよね、
でどんどん笑顔になってほしいなって
思います、うん、そう笑顔を増やすんね、
はい、
笑顔にな、いいな、キーワードとして笑顔、
うん、笑顔いいな、私たちは笑顔、
笑顔でいこう
じゃあ最後ミオでお願いします。
私はその何、利用者さん一人一人をもっと知るっていう上で、その一人一人を他のゼミの子とかに紹介できるぐらい、その一人一人に対する情報をたくさん話す上で知っていって、うん、なんか紹介リストが作れるぐらい、この人はこういう人か、こういうのが得意で、うん、みたいな感じを一人一人 全員分作りたいなっていうのを思ってて、
いやそれ言ってたよな、
はい、結構これ実際にやりたいなと思ってて、
結構それはね、大変なことやし、ね、けどそれを見たらね、
そう
今までのこともいろんなこと思い出したりするんやろな、
そうそうそう、材料にもなるかなっていう、イベントとかする上でも、
確かにそれは間違いない、
いやすごくいいですね、情報収集、
はい、ですね、
はい、大事やね、
大事やね、はい、
はい、ということでこれまでは先週とかこれまでの活動を話していったんですけど、モコモコプロジェクトまだ始まったばっかりなんで、
はい、はい、そうですね、
またこれからプロジェクト進めていく中で得た成果とかなんかそういうのは、ラジオを通じてリスナーの方にお伝えできたらなと思っております、はい、
楽しみですね、
はい、楽しみ。
本日は木工服プロジェクトのメンバーがお送りしました。来週はリープロジェクトのメンバーがお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアップは明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはケイスケと
翔英と
ミオと
なつきでした。
ありがとうございました。